天にいます私たちの父なる神様、あなたのお名前が高らかに褒めたたえられますように。全地を主に向かって喜び歌えと詩編の作者は語りましたが、作られたすべてのものがあなたを高らかに褒めたたえることができますように。神様、今日もあなたの見えない御手の中で導かれてこのところに集まってまいりました。神様が目には見えませんが、どんな時にも世の終わりまで私たちと共にいてくださることを、いつも共にいてくださることを感謝いたします。インマヌエルなるイエス・キリストの父なる神様、どうぞ今日も親しく御声を語り聞かせてくださいますように。子供を清めてくださり、道理を聞くだとして、あなたご自身がお語りになりたいことをまっすぐに語ることができるように助けてくださること、また聞く私たちの心の目と心の耳を開き、そして神様、あなたの御言葉を心に刻み、そして命の言葉をしっかりと握って、この暗い世の中にあって世の光として光り輝くことができますように。またこの人を見よとイエス様を指し示す、そんな存在となることができますように期待をして、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日からこのリック・ウォーレンという牧師の書かれた、人生を導く5つの目的という本に従って、40章まであるので40回のシリーズなんですけれども、あの礼拝メッセージの中でこの、本に従ってですね、順番に、この人生の意味とは何だろうかというところから始まって、神様が私たちを作ってくださった5つの目的、そのことを一緒に味わっていけたらと思っております。実は2004年の5月ぐらいだったでしょうか、その当時は私まだ愛知県の豊橋というところにいたんですけれども、用事がありまして、東京に出てくる用事がありまして、初めて生まれて初めてお茶の水の CLC というところに行ったんですね。そうしますと養殖部がありまして、そこでですね、こうあの英語が好きな私はですね、なんかこういい本がないかなと探していたらですね、この本の英語版があったんです。当時まだ日本語に訳されてなかったんですけども、素晴らしい本だということで、早速買いまして、ちょっと高かったんですけども、でですね、誰か訳してくれる人はいないのかなと思いながら、自分で一生懸命訳しながらですね、学んでいたのが、この本当の出会いだったんですけども、でも読めば読むほどですね、本当に聖書が言っている基本的な根幹の部分、枝葉の部分ではなくて一番大切な根幹部分、バプテストであろうが、ホーリネスであろうが、改革であろうが、どんなその教団教派にも関わってくる聖書の一番大切な根幹部分がここにバランスよく書かれているじゃないか、しかも実践的に具体的に自分の生活においてその目的に沿って生きるにはどうしたらいいのか、そのことが書かれてありまして、そうだ、これをぜひ皆さんと一緒に学べたら、これを一緒に学んでいくということが教会を立て上げていくことになるんじゃないかということで、今聖書学校でも学んでおりますが、この今日から礼拝の中でも一緒に分かち合って学んでいきたいと思っております。主語に書きましたけれども、今日の、最初の、1日目のところはですね、すべては神から始まるという題で、始まるところです。ちょっと聞き慣れない方かもしれませんが、外国の方の名前を2人ほど紹介させていただきました。バートランド・ラッセルという方の名前をご存知の方は、かなり、有名な方ですので、有名かと思いますけれども、無神論者として、かなりですね、なぜ私はクリスチャンにならないのかみたいな本を書いてですね、かなり世界に読まれた本があります。その無神論者であった、神はいないんだということで生きていたこのバートランド・ラッセルさん、実は そこに記しているような驚くべき結論にですね、おそらく晩年だったと思いますが達したということを伺っております。無神論者、神はいないとおっしゃっていた方がこう言ったということは非常に意味のある意味深な言葉ではないかと思います。神がおられると仮定しない限り、人生の目的を問うことには何の意味もない。同じようなことをですね、共産主義の無神論の中で育ったロシアの小説家アンドレイ・ビートフという方も、語っております。もし神様がおられないとすれば、人生には何の意味もない。そんな言葉をですね、この本では1日目で紹介しております。私が豊橋でお世話になりました、森川正義先生という方がいらっしゃいますけれども、その方がですね、かつて教会案内のメッセージにこんなことを書いておりました。人は何のために生きているのかという題の文章でしたが、少しご紹介させていただきます。私が少年の頃抱いた人生に対する最も大きな問い、それは人は何のためにこの地上に生まれ、何のために生き、死後どうなるのかというものでした。この疑問は私の頭から離れることがありませんでしたし、誰に尋ねても満足のいく回答を得ることがなかったのです。この答えはある物知りと言われるお年寄りに尋ねたところ、それは食うためさとすかさず答えが返ってきました。人は何のために生きているのか、それは食べるため、では車は何のために走っているのか、それはガソリンを消費するためというのと同じことになる。サラリーマンが毎日会社に行くときも、お金さえあればこんなことをしなくて済むのにとついこぼす。目的は仕事ではなくてお金。多くの病人が病院で治療を受けている。莫大な医療費がかかる。それでも病院へ通うのは以前と同じように食べるため。そうだとしたら、人はこの地上に生きていなくてもいいことになるではないか。これは人として耐えられない結論だ。私はそう思ったのです。そんなふうに森川牧師がですね、体験談として語っておられることを思い出します。そうですね、今ガソリンがですね、なんか急に安くなったりしてますけれども、でももし車がですね、ガソリンを消費するために存在するんだなんていうことになりますとですね、もうそんなものはない方がいいということになりますよね。人間も同じだと思うんです。人は食べるためだけに生きているとすれば、そんなに虚しい。ある伝道師の方はですね、大変きつい言葉をおっしゃっていましたけれども、本当にこう、もういなくてもいい存在、むしろいたら困ってしまう、存在になってしまうということを覚えます。しかしですね、この本は、2つの、方法があるということを語っております。人生の目的を、探る、その方法として2つの、選択肢があるということなんですけれども、1つは自分の頭で一生懸命考える、例えて言うならば取扱説明書、取説があるにもかかわらず、それを読まずにこれどうやって使うんだろうかと一生懸命自分の頭で考える、そういう方法が一つありますということです。もう一つはそのメーカーさんが書いた取扱説明書をちゃんと読んで、それでその目的を、見出していくというこの二つの方法があるということなんですね。まずこの取扱説明書を読まずに自分の頭で考えるということで、そういう方法で人生の目的を考えようとするとどうなるのか、そのことを覚えていきたいと思います。この本の中には普段なかなか聞き慣れない方がですね、何人か出てくるんですけども、多分有名な方だと思いますのでご紹介いたします。アメリカのノースイースタンイリノイ大学というところがあるそうなんですけども、そこの哲学教授ヒュー・ムアヘッド博士、この方はこのとても頭のいい方だと思いますけれども、ある時にですね、 世界中の、有名な哲学者、科学者、作者、そして知識人と言われている、頭のいい人たちと言われている方々、250人に手紙を書きました。そして次のような、質問が手紙に書かれてありました。人生の意味とは何でしょうか。世界中の頭のいい人にこう手紙で書き送ってですね、人生の目的とは何でしょうかと問いかけたんです。そして彼らの答えを一冊の本にまとめたそうなんですね。興味深い本ではないかと思います。ある方はその人なりの最善の見解、人生とはこういうものだと、そういう答えを、送り返してきました。ある人はやはりこう思いつきに耐えらざるを得ない、よくわからないと答える、そのことを素直に認めました。ある人は正直にも全く見当もつきません。人は何のために生きるんでしょうか。人生の意味はあるんでしょうか。それでですね、さらに驚くことはですね、多くの頭のいい人たちがその教授に対して、もし人生の目的が分かったらぜひ教えてくださいなんていうですね、返事がたくさん来たっていうんですよ。これが自分の頭で一生懸命考えて人生の目的を探る、探す、そういうこの限界だと思うんですね。なぜ私が生まれてきたのか、なぜ私がここに存在しているのか、何のために勉強するのか、何のために働くのか、何のために生きていくのか、わからない。これが限界だと思います。ところがこの本にはですね、福音があるわけですね。喜ばしい知らせがあります。自分の頭で一生懸命考えても人生の目的というのはわからないんですけども、一生かかってもでもはっきりわかる方法があるということなんですね。それはあなたをお作りになった神様の語りかけ、神様の書いてくださったこの人生の取扱説明書である聖書、これをですねちゃんと読むということなんです。取扱説明書、マニュアル、取説と言われるものがいろんなところにあります。まあ、生まれて初めて見るようなこの、製品を見るとですね、それをどうやって使ったらいいのかわからないということがありまして、その時にこの先ほどと同じような2つの反応があるわけですね。一つはその取扱説明書を全然読まずに一生懸命こう自分でこう部品をこうですね、スイッチを押してみたりとかですね、なんかこうやってみたりしながらこう使い方を覚えていくという方法、もう一つはちゃんと初めからですね、そのメーカーさんのマニュアルを見て、取扱説明書を見て、あ、こうやってこうやってやればいいんだ、こういうふうな目的で使えばいいんだということで、この、製品を使っていくことを覚えていく。有名な話がありますよね。今でこそレンジでチンとかいう話が、もうチンしましょうといえばですね、何かわかるんですけども、電子レンジを使って温めるということをするんですけどね。かつて私はちょっとわからないんですけども、電子レンジでいつぐらいにこの普及始めたんでしょうかね、西日本で。最初のこと時にですね、多分取扱説明書を読まないとわからなかったんじゃないかと思うんですよね。これって一体どうするのかしら、火も出ないし、どうやって温めるのかしらってこう、まあ、それでですね、悲惨なニュースがあるわけですよ。あ、そうかそうか、このボタンを押せばチンとなって温まるんだということだけがひらめいてしまった。その方はペットとして猫ちゃんを飼っていたそうです。猫ちゃんがある時に雨の中でずぶ濡れになって帰ってきました。その時にその方は軽率にもというか、本当にこう猫ちゃんを風邪ひかないようにという優しい気持ちから、この電子レンジの中に入れちゃって温めてあげようかと思ったら大変なことになったということがあります。そうなんですね。取扱説明書というのは伊達に書かれている本ではないんです。こうしたら危険ですよということもちゃんと書かれてあるんです。そして使用目的に沿って使わなければ大変な人の命を殺めることにも、動物の命を殺めることにもなる。だから目的に沿ってちゃんと注意するべきところは注意して使ってくださいということなんです。実は私がちょっとですね、いつもですね心配していることがあるんですね。1階のところ の, ガスコンロですね。これ結構私がびっくりすることがあるんです。なぜかと言いますと、 ボタンが押してあってガスが出るような状態になっていて、そのままになっている時があるんですよ。で、ガスコンロは賢いですから、火が消えていると自動的にガスを送らなくなるっていうその安全装置があるんですけれども、でももしそれがなければ、ガス漏れが起こって爆発ということもあり得ます。よく注意していただきたいと思うんです。慣れた器具ほど危ないということもありますね。そして人生も、なんか生まれてから今日まで慣れてきたところがないでしょうか。そして自分の頭で考えて、こうすればいいんだ、ああすればいいんだと考えて生きていることがあるかもしれません。しかし、永遠の命、誠の命を失うような人生を歩んでしまったら、何の得があろうかと聖書は語っております。さて、幸いにも神様が人生の取扱説明書としてこの聖書という本を多くの人に、多くの手を使ってですね、書いてくださいました。聖書は神様からのラブレターとも言われますが、人生の取扱説明書ということもできます。この本を読んでいくならば、作った方本人が、私はこういう目的のためにあなたを作ったんだ、こういうふうに生きていけば幸せになれるよ、こういうことは避けるべきだ、こんなことをしたら命を失っていくよ、だからこういうふうにして生きていくんだよ、そのような愛に満ちた取扱説明書なんですよ。ですから今日もですね、この聖書の言葉に耳を傾けていきたいと思うんですけども、今日選ばさせていただいた聖書の御言葉は、新約聖書のヨハネの福音書1章というところであります。聖書をお持ちの方はもう一度開いてみていただけたらと思いますが、ヨハネ福音書の1章というところをご一緒に今日は味わっていきたいと思っております。皆さん、サンドイッチがお好きでしょうか。この前 のイースターの時にもですね、出ないとか言いながらサンドイッチが出てですね、嬉しかったんですけどもこのヨハネの福音書の1章の1節から18節の部分はサンドイッチの構造になっています。しかもこう何重にもなっているんですね。で、美味しい、一番美味しい部分が中身にこの真ん中に用意されています。まあ、専門用語でいうと集中構造という聖書のことがあるんですね。順番にこう対象になることをこう順番にこう、サンドイッチのようにこう間に挟んでいって、真ん中に一番言いたいことを伝える、その残すということなんです。まず1章の1節から5節のところは、父なる神様と共にあった言葉なる神様、万物の創造主、闇の中に輝く人の光、人の命、そのようなイエス・キリストのことが紹介されています。それと 対応するのは、後半の部分なんですけれども、16節、17節、18節、そこには父の懐におられる一人子の神、イエス・キリストによる神の解き明かしということについて紹介されております。特に18節をご覧ください。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると書かれてあります。誰も神様を見た人がいない、でも人となられた神様がご自分を通して、その言葉と生き様を通して、ライフスタイル、生活を通して、神様がこういう方なんだということを解き明かしてくださった、明らかにしてくださった。それまではカーテンがかかっていた、ベールがかかっていた状態なんですけども、カーテンを取り払って、ベールが取り払って、掲示されていく。隠されていたものが明らかにされていく。そのようなことをしてくださったのがイエス様なんです、ということが、書かれております。それが一番外の、なんて言うんでしょうか。まあ、パンの部分ですね。で、一つ目の、具の部分が、次のところに出てまいります。6節から8節のところですね。これ一つ目の具の部分です。何でしょうか。ハムが入っているでしょうか。卵でしょうか。 この句の部分はこうやっぱり採用しているんですけども、バプテスマのヨハネさんという方に関することが、次のところに挟まれています。6節から8節、バプテスマのヨハネという方がどういう目的のために、使わされたのか、そのことが紹介されています。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。光ではないけれども、この光を見なさいと言って光を指し示す、そのような存在としてこのバプテスマのヨハネという方は神様から使わされたと語っています。それに対応する部分は15節の言葉です。このバプテスマのヨハネがじゃあどのような内容の言葉で光を指し示したのかということが15節に記されています。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫んでですね、バプテスマのヨハネはこのイエス・キリストを指さして、この方こそ私が叫んでいた、やがて来られる誠の救い主ですよということを、語ったのでありました。さあ、またパンが出てまいります。この内側に挟まれているパンですけれども、9節と、14節、これがまだ対になっています。9節、世に来ようとしていた誠の光について、そしてそれに対応する14節は世に来られた誠の光について書かれてあります。まず9節を読みします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。来たりつつある世の光、これが最初の部分です。で、対応する部分は、来たりつつあったその光が実際に来たということですね。14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。これクリスマスということを一言で言うと、ここになるんですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。天地万物を作られた誠の神である方が人となって、肉体を持った人間となって私たちの間に住んでくださった。世に来られた誠の光、そのようなことをこのヨハネは紹介していきます。そして一番真ん中の一番おいしい核になる部分ですね。そしてヨハネが一番伝えたい中心的なメッセージが10節、11節、12節のところに紹介されていきます。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。同じようなことが11節で書かれていきます。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。先ほど飛ばしましたけれども、3節をもう一度振り返ってご覧ください。この3節の言葉が今日の中心的な御言葉として、この主語に書かせていただきましたが、このようなことが記されておりました。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。これは唯一のただお一人の天地万物を作られた神様がいらっしゃって、すべてのものは目に見えるものも目に見えないものも、あなたも私も神様の作品なのだということであります。この聖書が語っている神と呼ばれる方、そしてイエス・キリストと呼ばれる方、この方こそあなたのメーカー、あなたを作られた方、あなたをデザインし設計し組み立ててこの世に生まれさせ生かしておられる、そのもの、その方ということなんですね。で、そういう方を受け入れるのか受け入れないのかというところで 一番この大切な核の部分に、そのことが書かれているわけです。11節もう一度ご覧ください。まず受け入れない人のことについて書かれてあります。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。まあ、好き嫌い、食べ物の好き嫌いがある人はですね、真ん中まで進んでですね、あ、私はこのカツは嫌いだとか言ってですね、その中身を食べようとしない、味わおうとしないということになるかもしれません。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったということが書かれます。実はこのご自分の国という言葉は、ご自分の家というふうに訳すことができる言葉です。家なんです。自分の家にお父さんが帰ってきたみたいな、そういう状況なんですね。自分の家にお父さんが帰ってきた。ところが、お父さんは出かけるときに、家の鍵を忘れて出かけてしまったと。でも、愛する家族が待っているから、すぐにお父さんだと分かって受け入れてくれると思うから、夕方になってですね、愛する家族に一日早く会いたいということで帰ってきてですね、どんどんお父さん帰ってきたよって帰ってきたわけです。ところが、例えて言うとですね、チラッとこうカーテンがですね、こう動いて、なんかブラインドがチラッと動いてですね、中からこう覗く声、こう、そういうものが、まあ、それこそそれ、外から見るとですね、非常に嫌な光景ですけども、こうチラッとこう、隠れて見られるというのは嫌なんですけども、でもそういう状況で、中の人が、家族がですね、奥様とかで、子供さんがですね、チラッとこう見る。多分お父さんだと分かったはずなんですけども、私はお父さんだよ、お父さん帰ってきたんだよ、誰々ちゃんとか言ってるんです。ところがですね、一向に扉が開く気配がない。何事もなかったかのように家の中で笑い声が起こったりとか、なんか自分勝手なことでその中の世界はそのまま動いている。お父さんは外で立ちっぱなしというか、門前払いというかですね、お父さんだよ、お父さん帰ってきたんだよ、俺だ、俺だ、開けなさいとか言ってもですね、無視ですね。これが世界で最初のクリスマスの時に起こったことでありますし、今なお、明快なる神様に対して、私たちの天の父なる神様に対して、多くの人が取っている態度です。この方によって私たちは作られたんですよ。この方が本当のお父さんなんです。それにもかかわらず、誰この人？知りません。あなたなんかいないんじゃないですか？神様なんていないんでしょ？さようならとか言ってですね、固く玄関の扉を閉めて、自分の世界で喜び楽しんでいる。これが聖書の言う罪のことなんですよ。聖書に言う罪というのは、神様を人生から締め出すということです。ご自分の国に来られた。ご自分の家族のところにお父さんが来た。お母さんが帰ってきた。それにもかかわらず子供が受け入れようとしない。こんなバカな話があるでしょうかという、そういう世界なんです。この方はご自分の家に帰ってこられたのに、ご自分の家族は受け入れなかった。これが一番おいしいところを拒絶した人の、受け入れなかった人の、話です。しかしそのすぐ後に、しかしこの方を受け入れたらどんなに素晴らしいことが起こるのか、その喜ばしい約束の福音のメッセージが記されています。12節。実は12節がこのヨハネ福音書全体を通して、ヨハネがこの切々とこう伝えたい、一番伝えたい美味しいこのカツの部分だと思うんです。12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。そうですね。この人となられた生ける神様、私たちを作られた方、それにもかかわらず、私たちと同じ肉体を持った人間になって、この私たちの住んでいる家に訪ねてきてくださったお方、私たち一人一人の心の扉を叩いて、そして呼んでいてくださる方、その方を、心の扉を開いて受け入れた人々はどうなるのか、 この方を受け入れる、それがすなわち信じるという言葉なんですけども、キリスト教で言う信じるというのはこの方を受け入れるということです。自分の心の扉を開いて、自分の心の中に、自分の人生の中にどうぞお入りくださいと言って、この作り主なる方を、人となられた生きる神様であるイエス様を受け入れる、それが信じるということです。そのようなことをしたときに、どのような素晴らしい約束があるのか。これは聖書の語る福音の最も素晴らしい約束のところです。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には何がお与えになられますか。何が与えられると書いてありますか。誰か神の子供とされる特権と書いてありますね。これほど素晴らしいものは、ないと思いますね。神の子供とされる特権、これは3つの素晴らしさが入っています。1つ目、神の子供とされるならば、神の持っている全てのものを相続することができるという特権です。お父さんのものは私のものだということができるんですね。子供はやがて親がこの年老いていくときに、またこの世を去っていくときに、その親の持っていたものを遺産相続として受け継ぐことになります。天のお父様はお亡くなりにならないんですけれども、でも神の子供とされるということは、天のお父様が持っているものを全部自分のものとして共有することができるという素晴らしい特権です。ナイアガラの滝もエベレストも太平洋も地球も宇宙もこの方は持っていらっしゃる方です。本当のオーナーです。しかし私たちも共同相続人となれる、これが、そしてその中にはお金では買えない永遠の命というものも入っています。復活することができる、その復活の体と永遠の命、これはですね、いくら札束を積んでも買えませんね。しかしこれは無条件にプレゼントとしてこのチケットは差し出されています。神の子供とされる特権、一つ目はその神の相続、全てを相続することができるという特権です。二つ目は、カエルの子はカエルという言葉がありますね。まあ、おたまつくしになったからですね、ちょっとこう途中何かこう想像つかないような大変化をするわけなんですけども、でもやっぱりカエルの子はカエルになっていくわけなんです。で、人間の子は人間になっていくわけなんですけども、神様の子供ならば神様に似たものに変えられていくということなんですね。キリストに似たものに変えられ続けるというこの約束が聖書の随所に散りばめられています。そのことなんですね。神の子供とされる特権が与えられているならば、やがてあなたは、今は醜い毛虫のようなものかもしれない、しかしやがて美しい蝶のようにキリストに似たものに変えられて、天の花園を飛び回ることができる、そのようなことであるかと思います。そして神の子供とされる特権、それ本当に私たちが天の父なる神様をお父さんと呼ぶことができる、そんな素晴らしい特権ではないかと思うんです。皆さんはお父さんのことを何と呼びますか。パパとかお父ちゃんとか父ちゃんとか親父とかあまり親父はあんま好きじゃないですけど、私はでもお父ちゃんとかですね、パパっていう言葉、そういう本当に慣れ慣れしい親しい、もうだって自分の子供だったらそれ言えるわけですよ。でもそんなほど親しい言葉で、イエス様が生涯、生まれてから生涯十字架にかかられた時も、あま父よとお父ちゃんと叫び続けたように、そんな親しい言葉を持って天にいます私たちのお父さんと親しく呼びかけることができる、そういう特権ですよ。この神の子供とされる特権、まさに主の祈りを祈ることができるという特権です。 そんな風になれなれしく呼ぶんじゃないなんていうことではなくてですね、堂々と、もう、どうぞ呼んでください。私のことをお父さんとこれから呼んでいいんだよと言ってですね、そういう風に言ってくださるという特権なんですよ。これほど素晴らしい特権はないと思います。現代は父親不在の時代だと言われています。本当の意味で愛し、時に厳しく叱ってくれるという父親が少なくなっています。でも、天の父なる神様は不在ではありません。いつの時代でも、人は神などいないと言って、そういう時代を築こうとしますが、しかしそのような時にあっても、あなたの問題の傍らに、孤独の隣に、この方はいつも一緒にいてくださるんです。子供の頃を経験したことがありませんか？迷子になってしまった時、お父さんやお母さんがどっかにいなくなってしまった時に、どんな不安を覚えたでしょうか？でも、そのお父さんとかが帰ってきたり、見つけることができた時に、どんなに安心を得ることができたでしょう？そうなんです。この不安の中で、この先どうなるかわからない。まあ、最近地震も多いですね。揺れてます。やがて来るでしょうね、大きな地震が。そしてやがて天と地は滅びると聖書は書かれています。やがて私たちは死んでいかなければいけません。しかし、何が起こったとしても、安心して平安の中で生きることができる。それは、このお父さんが、実際に本当にこの世の中にいて、不在ではなくて、父親不在ではなくて、実際にいらっしゃって、私の傍らに、いつも一緒にいてくださる。それを知っている人と知っていない人は、もう天と地の違いが出てくるでしょう。知らないと、右往左往してですね、本当に不安だらけの、ストレスだらけの、もう本当に誰か人を殺したくなるほどの人生を生きざるを得ないでしょう。しかし、この方を知っている人は、本当に愛の人に変えられていくでしょう。どんなに深い心の傷があったとしても、時間はかかるかもしれませんが、やがてその傷が完全に癒されていくでしょう。そしてその傷を持って、同じような痛みをしている人を助けることが、支えることが、励ますことができるようなものに、マイナスがプラスに変えられていくということが起こるでしょう。さあ、質問します。皆さんは何のために生きていらっしゃるでしょうか。何が見たくて、何のために勉強し、働き、生きておられるでしょうか。聖書は、人は神の栄光を表すために、神のために作られたんだよ。自分のために神を利用するということではなくて、神のために自分を用いていただくという人生こそ、本当の目的だよと語っております。しばらく祈りの時を持っていただけたらと思いますけれども、神がおられないなら人生には何の意味もない。もし人生の目的が食べるということだったら、こんなに虚しいことはないといろいろ話させていただきましたが、この思い返しながら、そして神様に対して応答の祈りの時を持っていただけたら感謝であります。1分ほど時間を取ります。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。天の父なる神様、私たちがあなた様のことを天のお父様と親しく呼びかけることができるために、また、あなた様が持たれているすべてのものを、共同相続人として受け継ぐことができるために、 その中には永遠の命も含まれておりますが、また神様、私たちが神の子供とされて、やがて将来キリストに似たものに、神に似たものに変えられていくというこの最高の生涯の中にあなた様は招いてくださっています。しかしこの方を受け入れた人々と書かれていた通りです。この方を受け入れるのか受け入れないのか、人生の取扱説明書である聖書に耳を傾けるのか傾けないのか、そのことによって私たちは永遠をどこで過ごすかを自分で決めなければいけません。どうか私たちがイエス様という方をよく知り味わっていく中で、本当にこの方こそ信じて裏切られることのない、嘘偽りのない誠の神であるということを覚えて、神様、神の家族の中に一人二人とさらに加えられていく方が続けて起こされますように。また世の中にはたくさんの誘惑があります。どうでもいいようなことのために時間を割き、労力を割き、人生を棒に振ってしまうことがどれほど多いでしょうか。どうか生かされている一日一日を無駄にすることがないように、いつも神様の目的を、なぜ神様が私を作って生かしてくださっているのか、その目的に沿って生きることができるように私たちを導き助けてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は第1週ですから、続けて生産式を持たせていただきます。